ゴーゴーレノファ、
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 ゴーゴーレノファでございます。
はい、
レノファ山口は6月18日の土曜日夜にね行われたヴェルディ戦、うん、アウェー戦でしたが0対3で敗れまして2連敗となりましたね。そして、天皇杯なんですけれども、ヴィッセル神戸との戦いは6月22日水曜日維新ミライフスタジアム午後7時キックオフ。これはね惜しかった、うん、
いやでもすごい試合でした本当に、ね、
で池上ジョージ選手がですね、うん、73分に先制点をヴィッセルから決めましてね、
会場が沸きました。本当にスタジアムが
沸きましたよね。まあもう先発メンバー見てみてもね、荻原とか武藤とか山口とかってもうそうそうたる
すごいメンバー、
あと山口から言ってるね、菊池選手とかもね、とてもなんか注目のね、まあ、相手ながらね、ラインナップで来てるわけですよ。サブ見てもそうだったんだけど、
おーってなりましたもん。
でしょ、で、84分に初瀬、そして90分には酒井選手がね5得目
ってなりました。
きっちり逆転のゴール決められてね、まあ、元日本代表の選手ですけど酒井もね、はい、やっぱ力及ばずくっそーっていう気持ちもありつつ、ただやっぱりその先発メンバーとか、はい、まあ、いつもリーグ戦の方にはね、出られない選手などでもキラリと光るところは僕たくさんあったと思うんですよ。
本当に素晴らしかった。
で、他にサッカーの詳しい親しい友人とこう話してて、まあ、みんなね、よくてゴールキーパーを始めねって話になって、で今回ちょっと寺勝選手に話聞こうじゃないかっていうことになりまして、で、リモートでねちょっと音質がちょっとねやっぱりさすが対面よりもかなり今回ちょっと、通信環境がちょっと良くなかったみたいなんですけども、8分弱ぐらいのインタビューにまとめてございますのでお聞きいただきたいと思います。リポーターはいつもの通り徳田智代でございます。それではお聞きください。寺門選手です。
さてまずは寺門選手、本当にすごい試合を私たちサポーターに見せてくれました。水曜日の天皇杯お疲れ様でした。まず出場するって監督から行くよというふうに言われた時の気持ちって思い出せますか？
常にやっぱり自分は試合に出る準備はしていますし、自分たちで掴んだいいチャンスだったので本当に嬉しいなって。それだけです。
まあ、試合の内容としては先制ができたけど、まあ、最後の最後で逆転で負けてしまうという、まあ、形にはなってしまって、なんていうかその悔しさが私も見てて思ったんですけど、もうなんか凄まじいものがあったなって、
まあ、やっぱり、まあ、一番多分チーム全員感じてることは、ヴィッセルメンバー相手に自分たちがサッカーをやって自分たちで先制点を取っただけに、やっぱり終盤に失点して逆転負けっていうのは本当に自分たちの何か J1 との差だったり言葉ではなんかうまく表せない感情になりました。
でも足も出なかったら多分こんなに悔しくなくて、パフォーマンスがしっかりと通用したからこそのなんか悔しさですよね。寺門選手はね、本当にこのゲームでも本当に素晴らしいセービングも見せていましたし、特徴というのを出せたと思うんですけれども、このあたりはどうですか？
まあ、そうですね、特に前半の立ち上がりと前半の終了間際なんかはやっぱり守りきれていたので、ビルドアップのところも自分の特徴ではあるので、やっぱりそこも足元のところで関わってリズム作ってっていうのは、その中でもやっぱりもっと精度にこだわらなきゃいけない部分だったりとか、まあ、流れや状況とかを読む力はもっと自分をつけていかなければいけないなというのは感じました。
守備のところでちょっと伺いたいんですけれど、昨日、まあ、守備の時は 4-4-2 で、プレスに行っていたと思うんですけれども、本当に臆することなくラインを上げてコンパクトを保っていたと思ったんですよね、見ていて。で、あのあたりというのはその かなりこう背後を狙ってきたりとか、ゆるき選手とかもかなりこうね、すごい動きをしている中で、まあ、非常にこう集中力高く守備ができていたと思うんですけど、後ろからその寺門選手どんなコーチングをしていたんですか？
まあ、やっぱり常にやっぱりコンパクトを保ってライン高くして前からプレッシャー行こうっていうのは、まあ、J リーグの時からやってることですし、もう今シーズンずっと続けてきてることなので、うん、そこは変わりなくやってましたし、やっぱり自分も相手がボールを下げたタイミングだったりとかパスを出したタイミングでやっぱりラインを細かく上げる下げるとかコントロールするのはずっと意識してやってました、うん。ちょっと前半も給水になる前まではちょっと相手のペースで回させてしまって、ちょっと自分たちも後ろに重くなってしまったシーンが多かったんですけど、やっぱ給水のところで全員で共有して、そこからはやっぱり自分たちのペースでプレッシャーもかけれて、ミス誘ったりだとか自分たちのボールにすることができてたので、すごく J1 相手でもあのプレッシャーをかけれればやっぱボールが奪えるとか、すごく手応えはあったかなっていうのはあります。
そのあたりからですよね、多分そのオフサイドもちゃんと取れるようになった、
後ろに重くなったなってしまってたので、そこを一歩前にラインを上げることだったりとか、うん、まあ、プレッシャーをかける位置を少し前にしてっていうところはちょっと意識して全員で共有できたので、そこは良かったかなっていうのは。
なるほど。あの前半の、46分、45分46分ですねに、あの強烈な相手のシュートをこう弾くっていう場面があったじゃないですか、寺門選手の。あそこはスタジアムがうわーって沸きましたね。
そうですね、やっぱりすごく感すら自分でも感じましたし、やっぱりサポーターの力っていうのはやっぱり自分の後ろにサポーターがいたのですごく力になりました
ね。あのでもやっぱりその個の技術が非常にある相手じゃないですか、ヴィッセル神戸って。でそのディフェンシブサードのところでかなりこう圧力を持って攻撃をしてくる場面っていうのは数多くあった中で、どんなことを共有しながら最後の最後守ってたんですか？
技術が高いのはもう全員が全員承知のことだったので、飛び込まないことだったりとか、選手との選手との距離感をやっぱり離れるとまあ、うまくパスが出てきたりとか抜けてくる選手がいるので、やっぱり距離感というのはすごく大事にやれてたかなというのは。
初瀬選手 の、 あのゴールシーンはあのちゃんとそのシュートコースにいたように見えたんですよね。実際そのあの失点の場面っていうのはちょっと触れたりとかもしてたように見えたんですけど、
触ってはいたんですけど、やっぱりシュート来るのは分かってたんで準備と予測のところはできてはいたんですけど、やっぱりあそこで外に弾けるかっていうところがチームを勝たせれるか勝たせれないかの差っていうか、まあ、そこが、まあ、本当にそのあの失点が全てだったかなっていうのは自分の中で。
なるほど。その後の、酒井高徳選手 の、 あのシュートに関してはあれはやっぱりこうチームとしての守備の部分ですか？
そうですね、まあ、やっぱりチームそしてあそこの場面でやっぱり中から行かなければいけないシーンだったと思いますし、その場その場でやっぱ自分が一番見えてる場面だったので、あそこでやっぱり声コーチングするのがキーパーの仕事だと思いますし、あそこで強く言うべきだったなっていうのはすごく、やっぱ試合の映像を後から見てもあそこの場面はやっぱ自分が芸術伝えるべきだったかなっていうのはすごく感じた。
そうなんですね。もうリーグ戦でもやっぱり当たり前ですけど、もう本当にスタメンの座というか、あの一つのポジションを勝ち取っていきたいですね。
まあ、リーグ戦に出ることがまず 今一番の近い目標なので、うん、一日一日頑張って、うん、選手同士の信頼も勝ち取っていけるように頑張っていきたいなって思います。
わかりました。本当に大きな投手をくださったサポーターの皆さんに一言最後メッセージをいただけますか？
まあ、すごく6000人以上っていう今シーズンで一番多い観客が入ってくれた試合で、まあ、すごくやっぱファンサポーターの熱気は自分にも伝わりましたし、ものすごく力になるなっていうのは改めて感じることができた試合だったので、今回はヴィッセル神戸が相手で来てるからっていう理由があったかもしれないんですけど、今後 J リーグでもやっぱりあのくらいの人数が常に入ってくれれば、やっぱ少しでも選手の力に、まあ、少しじゃなくてすごくなりますし、いつも見に来てくれてるファンサポーターの方々プラスやっぱり J 昨日見に来てくれてた方とかもやっぱり今後も来てもらえるように、まあ、自分たちも頑張っていくので、まあ、これからも応援よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、寺門選手、ゴールキーパーのね、うん、寺門選手のインタビューをお届けいたしました。まあ、ようシュートも打ちましたしね、
うんうん、
あの天皇杯ね、
はい、
うん、チャンスも作りましたよね、
うん、本当に。
いやいや、まあでも分かりますよ、プロなんですからね、うん、勝たなきゃいけないっていうのも分かりますし、うん、
分かるけども、
分かるけどもね、
あの試合は本当に、
うん、まあまあ本当収穫があった試合の一つじゃないかなと思うんですよ、うん、あのリーグとはまた違うね、
はい、
うーん、まあなんて言うんだろう、まあ、システムとか選手そのものをあんまり違うとは言いたくないんだけど、まあちょっとある意味切り口の違う部分で、うん、あ、これいけるんじゃないここでって、あ、これもいいかもっていうところがいくつかやっぱありましたね、
うんうん、そう、発見することもできましたよね、うん、
まあ惜しくもね、タレント軍団のヴィッセル神戸に土をつけることができなかった、うん、あのなんだろう、一部の新聞とかいろいろ見てると、うん、はい、ジャイアントキリングはならなかったって書いてあったんですよ、
うんうんうん、
まあでもこれ勝ってたらジャイアントキリングってことになるんかなって僕は全然思ってなかったのに、うん、その文字が踊って見えたから、はい、
うんうん、
でもそう、でもそれだとするとよ、
はい、
だとするとまあなんて言うんだろう、いい試合だったのかなとはちょっと思うけど、
うん、
僕は勝ってほしかったから、
うんうん、
別に勝ってもジャイアントキリングだって僕は そこまでは思ってなかったので、
うんうんうん、
ね、あの別に J2 対大学生とかの試合じゃないじゃないですか、
うんうん、同じ高校生とか J リーグですからね、
まあね、じゃあまあ J1 と J2 の違いも、うん、
まあね、
もう大きいんだとは思うけど、
うん、
でもまあね、こう、まあ、本当悔しい、あの徳ちゃんも言ってたけど悔しいゲームだったなと思いますよね、
悔しいけど、
はい、さあ次ですよ、
はい、
今度はホームゲームでね、
はい、
あさって日曜日の今度ナイトゲームです、19時からということでヴァンフォーレ甲府との試合です、
はい、
ね、まあここで、まあ、負けてズルズルっていうのもね、ちょっと順位とかを見てみると、うん、もう本当降格圏までの勝ち点が2しかありませんので、
ちょっとドキドキ
しますね、17位とはいえ、
はい、
ね、こもう勝ち点積み上げるしかないです
けどね、ちょっと詰まってますから、
うん、はい、ということでゴーゴーレンフォは来週もお楽しみに。